聖書の言葉はルカによる福音書2章1節から21節まで。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身をもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみごを探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日経って割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。なぜこれほどクリスマスをお祝いするのか、なぜクリスマスがこれほど嬉しい時であるのか。イエス・キリストがお生まれになったことを記念する、そのような時だからであります。イエス様がお生まれになった、これがクリスマスですね。イエス様が人としておいでになりましたが、これはヨハネによる福音書の冒頭を見るならば、言葉は人となって私たちの間に宿られたですから、神様が人としておいでになったことだと聖書は教えます。まあ、これはもう全てを尽くした答えですね。神様が人として私たちのもとにおいでになった。だけども確かにそれは驚くべきことでありますが、神様がそのことを成し遂げるときに 私たちの弱さ、愚かさ、また足りなさにふさわしく、一人の緑のを私たちにお与えになりました。一人の赤ちゃんをお与えになりました。イエス様が大人としてやってきてもよかったんですね。大人として。しかし、イエス様は私たちがこの世に生まれるように、母マリアの胎を通してこの世においでになりました。本当に人として、人として歩む道筋をことごとく歩み抜かれて、そしてこの世を歩み抜いて行かれました。私たちがですね、このクリスマスを祝うというのは、ますます本当に神様の救いがどれほど私たちに即して本当に近いものとして与えられたかを知ればこそです。教会は最初からクリスマスを祝ってはおりませんでした。イエス・キリストの十字架の死にびっくりして、またその意味を確かめて、こうやって神様との間に平和が築かれたのだと知って喜びました。そこから始まりました。でもそこから歩み出した教会がやがてクリスマスを祝います。イエスが本当にこの世に人としてお生まれになったことを祝います。それはますますキリストを知ればこそですね。私たち自らのいろいろな歩みを通してキリストを知ればこそであります。実際神様を信じた人々の歩みがいろいろなことが本当にしびよく運んでですね、そして神様が一緒にいるっていうのはなんと心強いことか、なんと本当にいろいろなことがうまくいくことか、こういう歩みにはなりませんでした。試され続けました。従うからこそ試されました。弟子たちはイエス様からこう教えられていたんですね。自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。そのようにしてイエス様の言葉を思い浮かべながらついていくときに、イエス様についていったときに改めてイエス様が助けてくださるとはどういうことなのか、イエス様と共にいて万事が本当に御心のままに益となる、これでよかったというふうに運ぶということ、いうふうに運ぶということはどうなのかということを改めて知りながら歩んでいきました。その鍵はイエス・キリストが本当に身近な人として、また身近な神として私を支えてくださる、導いてくださる、助けてくださるとますます近く知ればこそです。その鍵はイエス様がこのように一人の赤ちゃんとしておいでになったということであります。ここから全てが始まりました。私たちは改めてですね、このイエス様が誕生された時から、そしてまたイエス様が人々の前に姿を現して歩んで、そして十字架にかかって死んで、そして今父なる神の右におられると信じているのがキリスト教会ですね。キリストを信ずる私たちの祈りはですね、神様が優しいお方だと信じて捧げている祈りではありません。神様が愛なるお方だから私たちの祈りは確かに聞いてくださろうとぼんやりと捧げている祈りではありません。父なる神の右にあのイエス・キリストがおられるから、そのイエス・キリストを通して捧げている祈りです。じゃあそのイエス・キリストとはどのようなお方なのか、あのクリスマスの日に乙女マリアから生まれて、そして私たちがこのように今あるように人として歩んだお方だと知るからです。 そしてさらにイエス・キリストを私たちがよく目を留めてみるならば、ありとあらゆることにおいてイエス様は試練に遭われたお方だとあります。試練がないのが幸いではないんです。試練がないのが幸いではない。あらゆる点において試練に遭われたイエス・キリストを知ることが幸いです。その助けを得て試練の中で平安に満たされます。試練の中で喜びに満たされます。試練の中で希望を抱いて歩んでいきます。その鍵はイエス・キリストです。皆さん、イエス様はですね、よく私たちがそこに目を留めて見続けるならば、あるいはそのイエス様のお言葉やなさったことを心によく留め続けるならば、私たちがそのようにして歩んでいくときに、改めてそのイエス様が私たちの中で、あ、こうだったのか、改めてイエス様を知り直すことができるように、私たちに与えられているお方です。知恵と知識の宝はこのキリストのうちに隠されているとあるんですね。私たちはその隠されているものを本当に改めて再発見しながら歩んでいきます。ここに命があります。イエス様のお誕生の時のことを見てみたいと思うんですけれども、なぜイエス様はですね、神の子なのにこのような仕方でおいでになったかです。乙女マリアのもとに天使が現れましたけれども、その天使はこうマリアに告げました。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。マリアはその言葉を聞いて神様を信じました。従いました。こう答えます。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。ああ、自分が神様の子を産むのかと信じて、そしてじゃあその後マリアがどのように歩んだかといえば、人々から、ああ、あなたは神の子を産むんですねと認められて、本当に人々が認めてくれるような仕方でことは進みませんでした。いい名付けだったヨセフは悩みます。マリアが自分を裏切ったのではないかと悩みます。もうこの時点から試練が始まるんですね。試練が始まる。イエス様はそのような仕方でこの世においでになったんですね。だけどもマリアは支えられ、またヨセフに夢で天使が現れてマリアを迎えるように命じて、ヨセフも心を本当に収めてマリアを迎え入れます。しかしイエス様が生まれるまで関係することはなかったとあります。神様を信じてそのようにします。人々はこのマリアとヨセフを見て助けたり励ましたり認めたり、そのようなことは大きく起こらなかったように見えます。静かにことが進みます。でも神様がこのマリアとヨセフの中に強く強く働いてくださったことは確かです。改めて神様が来られるとはこういうことだったかと私たちは確認するんですね。そしてまた救い主はマリアとヨセフが住んでいるナザレではなくてベツレヘムで生まれなければなりません。これが予言されていたことです。ベツレヘムで生まれなければならない。これはメシアを待ち望んでいる、キリストを待ち望んでいる人たちも確認していることです。メシアはベツレヘムで生まれることになっている。 でもマリアとヨセフはナザレにいます。そうしたら、今日の2章の1節では、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たとあります。皇帝の勅令です。誰も逆らえません。この誰も逆らえない勅令によって、マリアとヨセフは預言を成就するために神様の子、メシアなんだからベツレヘムに行って産もうなどという算段など彼らにはありません。思い浮かびもしない。そんなことできません。身をもで。しかしこの勅令によってやむなくベツレヘムに彼らは旅をしてベツレヘムへとやってきます。実際この旅をもし神様がさせようと思うならば、身重になる前にもっともっと早い段階で導いたら良いのではないかとも思われるわけですね。でも一番二人が悩むような時に、一番本当に神様を信頼して歩み出さなければならないような時に、神様に従うという以上にですね、やむなくベツレヘムへ行かなきゃいけない。神様助けてください。神様どうか守ってください。あなたが宿らせた子なんですから、あなたが守って本当に無事に産ませてください。ヨセフもマリアもそういうふうに祈るような導きの中でベツレヘムへと向かいます。ベツレヘムに着いたら、彼らのための準備が全て整っていたかと思うと、彼らは出遅れましたから、彼らのための宿がありません。そして、探しに探しあぐねて、家畜小屋で、このイエス・キリストを産むことになります。貝桶に寝かせたとあります。私たちはですね、よーく注目したいと思うんです。神様が全てを導いておられます。マリアとヨセフはベツレヘムなんか行く気なかったのに、神様は世界史的な出来事ですね。これは皇帝アウグストゥスという王が立って、そしてそのアウグストゥスという王によって、ユダヤのナザレからベツレヘムへと旅させられる。これは世界史的な出来事です。世界がこのように皇帝のもとに収められるような時代でなければ、その上に立っている人間の命令がそこまで行き届きません。こういうことをアウグストゥスはいくつもいくつも命じては、自分が治めている国々の者たちにさせたと思いますが、そのことの中で、この予言が成就されます。マリアとヨセフは神様を信じています。試されながら信じています。そして心に留めていきます。神様が生きて働いておられること。そしてそのようにして救い主がおいでになるということを、最初から全てがはっきりしているわけではないんですね。その時々に天使が現れた時にお言葉通り好みになりますように、そしてまた歩んでいっていろいろなことがある中で神様の御名により頼んで、神様により頼んで、そしてことが進む中で、なるほど神が共におられる、助けてくださる、生きておられる、そして神がなさることがこのように進んでいく、試されながら改めて神様の栄光を見ています。これは私たちの生活と同じですね。私たちの生活と同じです。本当に普通の生活の中にイエス・キリストがお家になったということです。普通の生活の中です。いろいろなもので私たちは動かされています。いろいろなもので動かされている。自分の思い通りにならない事柄がいろいろ起きてきます。でもその中でマリアとヨセフもしかり、神様のお言葉、神様のお計らい、 ここにしっかりと立って、これを試されながら、そしてイエス・キリストをマリアは自分の身を通してこの世に迎えました。これ以上人間に近い仕方で神様がおいでになるということがあり得るでしょうか。これ以上身近な仕方で、そしてまたそのようにお生まれになったときに、人々が、ああ救い主が来たぞと、そこで大騒ぎしたわけではありません。普通にベツレヘムの片隅でこのイエス・キリストがお生まれになりました。しかしそのままにはしておかない。このマリアとヨセフのところに羊飼いたちがやってくるんですね。これもまた主のお計らいによって、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている忍び子を見つけるであろう。これもよくお考えになってみてください。メシアはダビデ家のもとに生まれると予言されておりました。ダビデ家のもとに、イエス様がお生まれになる千年前。でもメシアが王の家に生まれたならば、まあ、王が王として治めていた時にですね、ダビデの子孫が王として治めていた時にそこにお生まれになったならば、この羊飼いたち、夜通し番をしている羊飼い、野宿しながら仕事をしている羊飼い、イエス様を見に行くことなどできません。門前払いされます。門前払い。何をバカなことを言うのだと、王宮の中に足を踏み入れることさえ許されません。でもダビデ王家がとことん廃れましたから、そして大工の仕事を今ダビデの子孫であるヨセフはしている。そしてまた先ほど見たように、自分の子供を得ようという時にマリアとヨセフは家畜小屋で、力があったりいろいろな手立てがあれば、そのような中でも良い環境を得られたかもしれませんが、本当に普通の人がそうであるように、やむを得ず家畜小屋で子供を産んでいる。羊飼いたちはこれを聞いて天使には驚いたでしょう。でもその後の言葉、貝羽桶の中に寝ている血の実を、これがあなた方への印なんだと。メシアがメシアである印は貝羽桶に寝ていることなんだと。何をバカなということですね。何が悲しくて、そんな貝羽桶などに寝ている救い主を見に行かなければならないのかと、もしこの羊飼いたちが神の御前にへり下るものでなかったなら、決して夜中にわざわざ足を運んで、あっちの家畜小屋を覗き、こっちの家畜小屋を覗き、そして貝羽桶の中に子供はいないか、そんな探し歩くような真似はしなかったでしょう。でも彼らはします。貧しいものだからします。本当に メシアがいるなら、本当にメシアを、救い主を本当に必要とするものだから探します。そして、貝羽桶に寝ている赤ちゃんを見ます。普通の赤ちゃんです。普通の赤ちゃんです。貝羽桶に寝ているということが印なんですから。普通の赤ちゃんです。賢そうな顔をしているとか、あるいは光り輝いているとか、こういうことではありません。貝羽桶に寝ていることが印です。そしてその血のみごを探し当てて、羊飼いたちは本当にその通りだと言って神様を賛美します。本当にその通りだと言って神様を賛美します。彼らはこのことがあまりにも不思議だったので、人々に知らせたとあります。知らせた。いやー、天使が現れたと。そして貝羽桶の子供だと。行ってみたらその通りだったと。この後聖書が伝えるところによれば、人々はどれどれその子供を一目見たいもんだと言って、その家畜小屋に足を運んだという記事は出てきません。不思議に思ったとだけあります。不思議に思った。これがクリスマスですね。皆さん、イエス・キリストのクリスマスの絵をいろいろなところで皆さんご覧になるでしょう。クリスマスカードなどにもありますね。貝羽桶があって、赤ちゃんがそこに寝ていて、マリアとヨセフが手を合わせて拝んでいる。これはこのクリスマスの信仰をよく表しています。信仰によっただけ貝羽桶の中に寝ている子供がどのようなお方であるかを見分けます。信仰によってだけです。マリアとヨセフに信仰がなければ、ああ大変な思いをしてこの子供を産んだという苦労話で終わりです。よかったよかったで終わりです。だけどもマリアはこのことを心に留めておいたと。後々にイエス様は十字架で死なれた後、復活して彼らに現れた後、そしてまた天に昇られて神の右に座しておられるとして、イエス・キリストにおいて神様に祈り、イエス・キリストに改めて目を注ぎながら歩み出した時に、改めてマリアの口を通して、こういうふうにイエス様はおいでになったんだと、こういうふうに私の身を通してキリストはおいでになったんだと、こういうことがあったんだと伝えたでしょう。信仰によってだけです。貝羽桶の一人もです。皆さん、本当にイエス・キリストによく目を注ぎたいと思います。このイエスというお方が人として、しかもある日突然人としてこの世に現れたんではなくて、本当に人が来るようにマリアの胎を通してこの世においでになったということは、私たちが味わうありとあらゆる事柄を味わうお方としてここにおいでになったということです。小さな子供でもこういうことを言ったというお話を聞きました。お母さん、子供もね、いろいろ大変なんだよと、いろいろ悩むことがあるんだよと、お母さんわかんないから、まだ小学生の子供が言ったと言います。しかしイエス・キリストは子供として歩む中で、その子供が味わうようなありとあらゆる試みも味わわれたお方です。だから助けることができます。皆さん、キリストの救いはこのように人として神様がおいでになって、人としてその人のうちに寄り添うだけではない、その人のうちに働いて助ける根本的な助けです。 救うことができるお方です。最後に一箇所聖書の御言葉を読んで終わります。ヘブライ人への手紙の2章こうあります。2章の17節から見ますと、意味合いをはっきりさせるために飛ばしながら読みます。17節から、イエスは民の罪を償うために全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。イエスは民の罪を償うために、本当にとことん人を救うために、全ての点で兄弟たちと、私たちと、イエスに望みを置く人々と同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。このような救いです。平和です。アウグスティヌスが当時の世界にもたらした平和があります。これはローマの平和と言われています。力による平和です。それ以降、ローマの平和から今度は違う国に、あるいは違う力に、その頭文字を変えて、いろいろな力による平和が今日に至っています。力によって平和が維持されます。力によって環境が保持されます。このような平和、これはまた大事なことですね。大事なことです。でも神の平和は、そのようにいろいろなことが変化していこうとも、その人を、またその人々を本当に支える、守る平和であります。とことん救う平和です。とこしえに救う平和です。いろいろなことが起きます。いろいろなことで試されます。だけどもその全てにおいて救います。じゃあその鍵は何か。イエス・キリストです。すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったお方、このお方がそのような平和をもたらします。苦しまれたとありますけれども、苦しみ抜いたということです。またこのヘブライ人の手紙の5章の7節ではこう教えています。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順である全ての人々のに対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。救うことができます。よく目を注ぎたいと思います。キリストです。このお方の中に隠されています。私たちを救う神様を知ろうと思うならば、その知識も知恵もこのお方の中に隠されています。そしてこのお方に目を注いでいるならば、その時々に応じて知るべきほどのことを私たちは知らされて、試され続けるかもしれませんけれども、その中で一層キリストを知り、そして与えられた平和がどんなに優れたものであるかを知っていきます。ここに命があります。唯一の神と唯一の神が使わされたイエス・キリストを知ること、これが永遠の命である。すべてが心地よいことが救いではありません。キリストが私たちのうちにあって生きてくださることが救いです。これによって獲得する平和です。これによって与えられる平和であります。お祈りいたしましょう。 いろいろな苦しみ悩みに飲み込まれてしまうのではなく、いろいろな誘惑に飲み込まれてしまうのでもなく、あらゆる事柄の中でよく持ちこたえて、そこから新たな道筋へと導くイエス・キリストよ、あなたがどのように私たちを救うお方であるのか、どのように救いを成し遂げてくださるお方であるのか、改めてクリスマスに独り言として、本当にありとあらゆること試みの中でこの世に生まれてくるお方のように来られたことを学びました。耐えられないような試練に合わせないで、試練とともにいつでも主よ、あなたが私たちを導き救い出す道筋に立っておられ、またご自身がそのような道そのものであることを感謝いたします。あなたを知ることの本当にあまりの素晴らしさのゆえに、そのことには何もまた何事も変えがたいと知っていった主のしもべたちのように、私たちも知ることができますように。小さなことで私たちは試みられ、またそれを超えたと思えばまた小さなことでつまずき、本当に弱さとまた愚かさに満ち溢れたものでありますけれども、どんなにその弱さが限りなくとも、その愚かさがどんなに深くとも、あなたの愛に、あなたの真実、それははるかにそれらを超えていることを感謝いたします。このクリスマス、このように共に祝えたことをありがとうございます。このように祝う者にふさわしく、ここからまたそれぞれの歩みへと、主よ、あなたが共にいて、あなたが私たちの外となり、また内となり、導いてくださるようにお願いいたします。感謝して、本当に感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の121番です。 りください。